はようございます。人生相談のための精神分析的ラジオ第1205回をお送りします。6月15日、日曜日8時18分です。いや、土砂降りですね。そしてついに今週は全ての日やってしまい、7日で8回多分配信したと。別に配信回数を急いで稼ぎ出したいという意図は全くなくて、気がついたらこうなってしまったというですね、まあ、ほとんど失敗に近いんですけど、しゃあないなっていう感じですかね。あと、まあ、全然、全くこれを聞いてる人にとっては、ほとんど 100% どうでもいい、極めて私的なニュースがありまして、あれなんですよ、有機 EL55 インチを買ってしまったんですよね。まあ、これを聞いてる方の中にこれに関係があるとすると、佐々木がまた無駄な散財をしたために、また一生懸命働くことになるだろうってことが、どこかで関係してくる方いらっしゃるかもしれませんが、まあそんなもんですね。いや、でかいですよ、55インチ。しかも有機 EL はすごいです。私、有機 EL っていうのは、まあ、ものの、その、高級度からして、まあ、しばらく年数が経てばね、もちろん別だと思うんですけど、まあ、iPad ぐらいのサイズが限界だろうと思ってたんですけど、もう、あっという間に、このサイズの有機 EL を、まあ、はっきり言って高いですけど、個人が頑張れば、家に置けちゃう時代も、あっさり到来してるんだなと。結構時代遅れてるな、自分と思いながら、昨日見て衝撃を受けました。家で映画見てるみたいな感じ。まあ、有機EL レベルになってくると、音の方もすごいんで、私はテレビに有機EL がいるとは全く信じられない人間なんですけど、まあ、奥さん結構ずっとテレビ見てる人ですしね。まあ、別にいっかと思って買ってしまったわけですよ。奥さんあれなんですよね。朝、MLB 見て、大リーグ見て、それからワイドショーを見て、夜はまた野球を、まあ、野球好きだよねっていう、私よりずっと好きなんじゃないかっていうぐらい野球好きなんで、まあいいんじゃないかなと思って、で、またお金がすっからかんになってしまったんで、一から頑張って稼がないと大変なことになるなと思いながらですね、まあ、J マス崎さんは偉いなといつも思いながら彼にくっついていって、いろいろと仕事をさせていただいているのが私なんですけれどもね。まあまあ、こういう、抑うつ的なわけではないが、抑うつ的な気分になっているわけですね。で、でもまあ、ユキエルはさすがに美しいので、ボールもはっきり見えるんで、つまり私にも肉眼で結構野球のボールが見えなくなりつつあるという、まあ、メガネかければいいんですけど、メガネ結構疲れるんで、もうテレビとか見てるときはメガネとか全然外したいんですよ。ので、結局よく見えんということになっておりましてですね、まあ、雪エルになったら、裸眼でも見えて、ちょっと感動している。だからなんだってことはないんですけどね。ロッテ弱いしね。まあまあ。今日は日曜ですし、こういうふうに無駄話で行こうかと思ってたんですけど、やっぱりこれからちょっとまたですね、視聴者の皆様には、あまり、視聴者数からして、あまり人気がないということが分かっているサンチャレの話を今日はしたいと思っておりまして、かつですね、土日になると、私これ土日配信しないということを皆さんご存知なので、ガクンと減るんで、なんか一桁に入るんじゃないか、スタンド FM ね。スポティファイはさすがに一桁はないんですけど、また一桁案件なんじゃないかと思うんですけど、まあ、構わず、3ヶ月チャレンジの現在の方針の、方針の拡張というものについて考えようと思っているんですね。まあ、考えているわけで、第11期からは、まあ、方針の拡張を目指そうというふうに思っております。方針の拡張というのは何が言いたいかというと、何も変わんないんですけど、結局は。定義上、定義ね、まあ一応定義と申し上げますと、精神力道をベースとした個人コンサルという定義にしようかと。何も変わんないじゃん、それじゃって思われるでしょうけれども、一応、これまでは精神分析の知識について勉強し合う、ビジネス心理コンサルだったはずなの。ビジネス心理支援だったんです。長いし、よくわからんかったんで、これからは、精神力道をベースとした、個人コンサルということにします。だいぶスッキリするし、なんか少し分かったような気がするじゃないですか。やることは何？実態に近づいたと思うんですね。で、 とはいえこれははっきり言って定義になってないんですよ。というのはですね、定義っていうのは私が思うに少なくともパッと聞いた人が似たようなものを思い浮かべられるものだと思うんですね。でもこれはパッと聞いた人が似たようなものが多分一個も思い浮かばない恐れが高いと思うんですよ。なぜならばそんなことをやっている人を僕は他に誰も知らないから、ね、僕が誰も知らないって僕は調べてますから、さすがに似たようなことやってる人がいたら参考にさせていただこうと思ってあれやこれや探しているし、それこそチャット GPT とかにも似たようなことをやってる人がいたら実名を挙げて教えてって言ったんですけど、上がってこないんですよ。ということは似たようなことをやってる人はいないんではなかろうかと。まあ、外国にはいそうなんですけど、外国にいたってね、果たしてしかもそれ似てるのかって話じゃないですか。だから、これはもう似たようなことは少なくとも国内ではしばらく行われていないということを、やや絶望的な気もしますけれども、しゃあないと。それは私が絶望しててもしゃあないと。似たようなことをやることはできると思うんで、ただやって意味、やってその人の得になるのかというと全然ならない気もしますしね。これは公認心理師とか臨床心理師とかいわゆる正規の心理師さんがやるというのがあるんじゃないかと思われると思うんですけれども、問題なのはそうすることのメリットが何もないような気がするってことなんですよ。資格を持っていらっしゃる人の場合にはですね、資格がない人がこれをやるメリットはっていうと、やっぱり全然ないような気がするんですよ。なぜならば、資格がない人にしてみるとですね、おそらく、この精神力道をベースにするというのは、難しい上に、めんどくさい上に、厄介な事態を引き起こすんですよ、多分。にもかかわらず、さほどビジネス的にはうまみがないんですよ、これが。だったらば、どちらかというと CBT をベースとした、ビジネスコンサルとか、それだったら、現にやってる方はいらっしゃるし、多分、研修とかをやると、まあ、うまみもあるわけですね。これは、倉園さんだったか、他の方だったか、倉園さんだったかな、に習った、多分、俗流の表現なんですけど、1対1で延々頑張る。まあ、例えば、まあ、生態とかもそうですけど、を、俗にビジネスでは水商売みたいな言い方をする。なんでかっていうと、ケース、いわゆるケースしないって言うんだったっけ。要するにですね、1対多にはなり得ないからですね。1対1になっちゃうから。そうすると、1対1で1回1億円とか、そういう破格の金額を要求すれば別ですけど、まあ、そうはならないですよね。それだったら B2B にしろって話なんで、B2C なんで、これは絶対的に。しかも規模が最小になるので、そうすると、年商億とか、ありえない。年商数、千万単位もありえないです。年商もしかすると、100万単位も下手をすると厳しくなるという世界なわけですね。だから、そんなことを、多大な手間暇を追っかけて、しかもそんなことをやる人はいないわけですよ。精神分析家になるっていうのは、これとは違うんですね。あれは、そのシステムが背景にあり、しかも、それだけをやるっていうベーシックな考え方があり、しかも訓練分析というものもありますから、つまり、集団の中でやっていくので、お弟子さんを取るという、ビジネスであるわけです。私の場合は、類似のものをやってる人がいないので、お弟子さんもいないので、結局のところ、絶対に1対1、ワンオンワンになるわけですよ。で、私にはそれが合ってるんで、これをやってるわけですが、似たようなことをする人がいないものを言葉に直しても定義にならないわけですよね。その人は、ああ、そうですかってことになっちゃうわけですよ。他に何を思い浮かべればいいのかがわからないことになるわけですね。で、まあ、しかしそれではしょうがないので、これをあえて頑張って、まあ、それこそ CBT、認知行動療法的な、なんていうのかな、概略も使いながら、使うとまた余計な迷惑がかかりそうなんで、私も使わない方がいいかなと思うんですけど、まあでも一応使いながら、分かりやすく説明、分かりやすくはないんだけど、少しでも分かりやすい説明を、ちょっと今日考えてみたわけですね。前置きが長いですが、そういうことなんですよ。どういうことかというと、つまりこれは、似たようなものの異なる方面からのアプローチをして、最後に、そうすると衝突するというか、ぶつかるところ。ぶつかるというのは戦うってわけじゃないんだけど、交差するところが出てくると思うんですよね。それがライフハックと CB、認知行動療法だと、世の中には幅広く行き渡ってるし、似たようなことをやってる人もいっぱいいらっしゃるので、こっちで説明をしていこうと。まあ私もやってたしね、ライフハックを。で、非常に簡単な話なんですよ。ライフハックは、 健常な側から出発していくわけですね。まあ、健常なと一応言っておきますね。健常というものは非常に怪しくて曖昧な概念ですけど、とりあえずそういうものもないわけじゃないから。だって健常という概念がないと、心理病理っていうし、あるいは心理障害っていう概念もなくなっちゃうじゃないですか。それがスティグマがあるからとかなんとか言ったって、でも、やっぱり病気とクリニックというものがある以上、そういう概念はなきゃ困るわけですよ、結局。だからあるとしましょう。まあビジネス側でもいいですよ。ビジネスや生活のスキル向上のためにライフハックや仕事術を用いるというアプローチが一方にあるわけですよね。他方には、心身症、精神症、心理障害、まあ何でもいいですけれども、要するにそういうメンタルな問題を何とかするために認知行動療法を取るというアプローチがあるわけですよ。これがどこかでこの両者が交差する場所が出てくるはずなんですよね。いくら健常と言ったって、もしかしたらその人はクリニックに行ったら、いや、こういう診断からしてあなたは、なんたら障害ですね。まあ、発達障害でもいいですけど、ですね、とか、神経症ですね、みたいな、そういう神経症ですね、とは今言わないですけど、まあ、あるいはパーソナリティ、障害ですね、みたいな重い場合にはですよ。そういうような話になるかもしれん。でも、その人は行かない間は、あくまでも、健常な人としてっていうか、まあ、そういう言い方をしておきます。普通に一般にビジネスパーソンとして、いや、でもここがどうしても自分は、どうしても仕事がある種の仕事になると全くはかどらなくなるとか、なんかよくわからないんだけど対人トラブルが妙に多いとか、なんかよくわからないけど自分ってものがよくわからないし、周りの人も自分ってものがどういう人間なんだか、どうもこう、お互いにギクシャクしているし、すれ違いも多いし、認識の不一致が多くなってる感じがするとか、なんか自分はこう記憶が、昨日食べたものも思い出せないとか、そういう話ではなくて、記憶がなんか拡散していて、なんかこう、部分的に、消えてはいないんだけども、なんかよく思い出せないことが多いし、自分っていうものが一つのこうまとまったアイデンティティだと、みんなはそういう風に生きてるけど、自分はそういう風には生きていない気がするとか、ものすごく恋愛経験がたくさんあるんだけど、結婚もしたいんだけど、ついになんかその経験だけはすごい豊富なんだけど、結婚もしないまま、でもそういうのを望んでいるわけじゃないんだけど、なかなか結婚までは至れないまま、なんか20年ぐらいが経過しているとかですね。そういった方に仕事術、それこそ対人関係スキル、コミュニケーションスキル、ライフハック、仕事、まあ仕事術もう一回言っちゃった。まあビジネス書と言われているもの。もう少しそこに超自然的な話を入れるんならば、スピリチュアル系自己啓発とかですね。祈りに行くとか、そういうものも含めると、かなりこっちからのアプローチってあるわけですよ。でも、そのアプローチの中には、そうとは考えず、必ずしもそうという意識を持たず、それこそですね、危険だからやっているわけでもない心理臨床みたいなものが含まれてくるはずなんですよ、どっかで。あるいは結構。いや、危険だからやめなさいって言われても、そんなことやってる気は別にないですからっていう、そういうこっちのアプローチにはこっちのアプローチの、まあ歴史もあればですね、伝統っていうのは変ですけれども、一つのコミュニティはあるわけですよ。クラスターと言ってもいいですけどもね。そういうアプローチをしてきましたと。なんなら公認心理師より古いわけですよ。危険かもしれないし、怪しいかもしれないけど、あったわけだし、まあ僕が思うに一定の成果も上げてきたわけですよ。例えばタスクシュートだってそういうものの一つなんですよね。別に夫婦関係をそれによって改善しましたという統計的な結果を得たとかいうわけじゃないかもしれないけど、その人が、あるいはタスクシュートみたいなものを使うことによって、朝のルーチンが自分が回ることによって、結果として自分の生活リズムというものが整い始めて、自己肯定感が高まりましたと。その結果として周囲の人間関係も良くなった気がするぐらいのことは起きてるんだと思うんですよね、別に。それは、見ようによっては心理臨床かもしれないけど、別にそういうことをやってるわけではないんですよ。あくまでもそういうアプローチから、その交差点みたいなところにも踏み入っていると。だから、被ってくるはずだってことなんですよね。これを、心理臨床という側から見るならば、やっぱりそこにはアセスメント、診断というものがあるはずで、で、あなたは、こう、まあ DSM でも何でもいいんですけど、そういう一覧する参照表の中のどこかに該当し、 で、それに対する治療アプローチというものを使えばですね、何もそんなタスクシュートやらなくったって、あなたの心理的な症状が改善して、人間関係や生活レベルで、生活の、なんて言えばいいんですかね、幸福度が高まりますよみたいなことかもしれないんですよ。でもこの二つのどこかに交差している部分はあるだろうと。あまり面白くもない話だったかもしれませんが、これが僕の考える、CBT 側のアプローチか、ライフハック側のアプローチかと。まあ、単純化して言いましたけど、このライフハック側のアプローチには、ものすごくいろんなものがありますし、CBT 側のアプローチにも CBT だけがあるわけじゃないですね。心理臨床側のアプローチというものがあって、どこかに交差点があると。で、実際に、論理的にはですよ。論理的に言うならば、その交差点には、おそらく一番軽度の心的障害、メンタルサポートを必要とする一番軽度の人と、一番重度の人の普通の健常的なビジネスパーソンが被ってるっていうのが多分美しいでしょうね。でも私は実態は全然そうじゃないとは思ってます。それほど軽症を簡単に、定義できないし、軽症はその人の中でも大きく揺れ動きます。やってる職業が何で、なんていうのかな、副業やってるのか制御やってるのかの時にもよっても違うし、どっちも持ってないっていう時には、良くなったり悪くなったりもしますから、そんなに簡単に、このベン図がですね、美しくは、まとまらないはずなんですけれども、でも、どこかにオーバーラップと交差点があることは確かだろうなと。そういうふうに思います。だから、しばしばライフハックが心理臨床をやっちゃうし、心理臨床が結果としてはライフハックになっているってことは起きるってことですよね。仕事術でもいいですけどね。で、これはあくまでも、前提ですよ。ここから私がやってることが、この図式にのっとっていくとですね、私はこのビジネス、いわゆる健常とされていたり、別の言い方をすると、病院には通っていない、あるいは心理療法をするつもりはない一群の人たちに向けて、精神力動的な、個人コンサルないし個人サポートをする。つまりライフハック側のアプローチと同じ。ただし、その時に取るアプローチが精神力動的な個人コンサルというやつなんですよ。で、それは、それはつまり心理臨床なんじゃないかって言われるかもしれませんけど、私は違うと思っているんですよ。できないからそのエクスキューズだろうと言われれば別に反対はしませんが、最近はっきりしてきたことはですね、これが心理臨床なのかどうかは、結局は受ける人が決めるより他ない問題だということに僕の中では落ち着きつつあると。今後、例外が現れないとは、てか現れると思っておりますが、例外数的な方が。でも、総合的に見ると、心理臨床というものを受けるつもりでやるのかやらないのかは、あるいはそれは心理臨床であるべきなのかどうなのかは、それは受ける人が決める問題だと思うんですね。受ける人が決めるテーマだと。でもそれは危険だし無責任じゃんって言われれば、そういうのであればですね、その精神力動の、私は精神力動フィールドでこれを考えますから、精神力動の人がもっとこう積極的に、多くの人が、多くの人を見てアセスメントしてあげてくださいとしかもう言いようがないかなと思います。あるいはこれが危険で無責任だというのであるならば、そして そうでない方が絶対的にあらゆる市民にとって幸福度が高いっていうことであれば、もっと啓発するしかないと思います。YouTube なり、X ではない方がいいと思うんですけどね、せめてノートとかね、YouTube とか、そういったもので、啓発してください。伝わるように伝えると。じゃなければ、サークルの内側に、あれは本当危ないよねっていう話は、我々のところまで届きませんもん、やっぱり。本屋さんに行っても思うんですけど、このコーナーに来る人は、専門家だけだよなっていうような本屋さんのコーナーに、いくら啓発的なことが正しく書いてあったって、そこの情報に触れるのは、やっぱり、よっぽど物好きな人ですよ、専門家でなければ、私みたいな。いわゆる一般的にはならないし、ギャズムは絶対超えないと僕は思うし、アーリーアダプターでさえもそこに入れるかどうかは相当疑わしいと思うんですよね。アーリーアダプターよりも少ない一番最初の一軍っているじゃないですか。あの種の人たちはいますよ。 でもあの種の人たちの目にも触れることができるから一般的な啓発も十分してますというのは、私にはやっぱりそれは詭弁というもんだと思いますね。しょうがないとは思うんですけれども、しょうがない、これがもししょうがないということであるならば、私がやってることだってしょうがないという範疇に絶対入ると思います。だから精神力道をベースとした個人コンサルというのが私の立ち位置だし、それは精神分析ではないんだし、精神分析的心理療法でもないんだから、それらの方法論というものを、それらの、構造的な技術ですね、をそのまんま用いることはありえない。てか、そのまんま用いることはそもそもできない。そういう構造に守られていない以上は、その構造を用いてるとは言えないじゃないですか。だから、その構造を用いてない以上は、用いてないんですよ。しょうがないんですよね。僕はその資格がないんですから、大学院を出てないし、多分ですが、出られないんですよ、私は。これがね、多くの人は僕を買いかぶってくださってるんだけど、僕に何か欠けてる部分が確かにあって、スキルというか、ある種の能力を発揮させるという意味においてですね、理解できないことを大学院の教科書に書いてはあるとは思わないんですけども、大学、アメリカの、あれですね、ネバダ州立大学でも、読んだものや授業の内容は理解できてたし、私のプレゼンテーションも授業中やるんですけど、評価は高かったんで、別に大学院に行ってやれないとは思わないんですけど、それでも僕は卒業できる気はしないんですよ。ましてそこで訓練分析受けて、なんたらかんたらを やるとなると、一歩間違うと僕は70手前まで行くなっていう、それはそれでどうかなと思うんですよね。そんなことまでしていただくことはないんじゃないかって思うんですよ。わかんないですけどね、何がどうなのかは。厳密にはそうなりかねないし、お金もないしね、有機EL 買っただけでお金全然なくなっちゃうし、っていうか有機EL 買うなよって話かもしれないけど、まあ僕はですね、自分が、大学院これから行って200万ぐらいかけて、公認心理師とかの、取るって言うんだったら、奥さんに有機EL 買ってあげた方が僕にとってはいいことだなって思っちゃう人間なんで、まあこの辺がやっぱり出られないことと非常に深い関係があるんでしょうね。だからまあいいと思うんです、別に。みんながみんな同じことしなくったっていいんじゃないかと思うんですよ。危険だとか危ういってことはありますよ、世の中には。やっぱり。そこはもう、やや無責任かもわからないですけれども、しゃあないじゃんっていう、まあ私はこれが嫌だっていう人は、批判してくれればいいと思いますし、これが嫌だって人は多分、近づいてはアプローチ、私にアプローチはされないと思うんですよね。そういう意味では、そんな意図は全然なかったんですけど、山崎隆明さんという方に、イベントに出て、私のイベントに、申し訳ないけど、出てきていただいたり、お話を伺ったりできたのは、後から考えるとなんですけど、大変良かったなと思うんですよ。許されないと思う人もいるでしょうが、許されなくもないと思う人もいらっしゃるんだなっていう、この辺のゾーンなんだと。自分のやってることや、自分のやってることの無責任さや、自分のやってることの怪しさといったものは、その辺のゾーンなんだと。許されない人にとっては許されないでしょうし、許されなくもない人にとって、許されなくもないと思う人もいなくもないと。そのぐらいで僕は自分のやってることとしては十分なんですよ。それでは残念だとは、私自身という人間については、私は思わないんですよね。だから、まあ、それでいいんじゃないか。消去法みたいな感じの定義の仕方ではありましたけれども、そういうふうにしかならない。じゃなければもっといると思うんですよね、さすがに。日本にそんな何人もいないようなことをわざわざやっちゃってるというのは、やっぱり変わってるんでしょうね、自分という人間は。僕はそうは自分自身ですから考えないんですけど、なんとでもなるじゃんと。PhD 取って公認心理師になればいいじゃんと言ってくださる方もいらっしゃったんですけれども、できない気がする。できる気がしない。本当はそうじゃなくてできるのかもしれないんだけど、それはだから、まあ、あえて言うならば、私のナルシシズムなんだろうなって思うんですけど、これは皆さんご存知の通りっていうか、ご存知じゃないかもしれないけど、ナルシシズムって治りにくいんですよ、すごく。非常に難しいところがあるんです。よっぽどこれが旗迷惑だっていうなら頑張って治そうと思いますけど、今のところ、私の周りにいる人は、佐々木さんがそのままでは、到底ご一緒できませんとはおっしゃらないので、よしとするしかないんじゃないかなっていう感じがするんですよね。今のところ私の娘も、 直した方がいいようなところはあんまり見当たらないと言ってくれてるんで、まあそんなもんなんじゃないでしょうかという感じ。まああのね、同じ部屋で一緒に寝るならそのいびきは何とかしろとか言われたことは、あの子が小学校の頃にあったんですけど、もはや同じ部屋に一緒に寝るはずもない年ですし、まあ言われるのがいびきが一番最初に来ていたから、まあしょうがないんじゃないかなって感じが、します。はい、何の話をしてるのかよくわかんなくなってるんですけども、ですね、だからそのライフハック側からのアプローチと CBT 側からのアプローチ、これは便宜的にこう言ってるんですよ、の交差点があると。で、精神分析的なアプローチと、精神力道の、まあ私がやってる3ヶ月チャレンジにも交差点がある。この交差点に踏み込むという意味で、結果としてね、結果として心理臨床っぽいことを、心理臨床や心理療法を望まない人に、まあ、なるべくというか、私はこれは違法だとは決して思わないので、倫理的な問題は知らんけどっていうのはいけないけど、倫理的には問題が少なくともグレーかもしれませんが、違法ではないと思います。だから合法的にやっている。でも、倫理的っていう意味でも、そんなに精神分析をやってるとは言いませんし、言うつもりもないですからね。精神力道系というのは、具体的にこうしなければいけないってことはないはずなんですよ。だってユングとフロイトのやってることは違いますからね。ユングけしからんって人はいっぱいいると思いますよ、もちろん。でも、ユング心理学に対して、それは違法で倫理的に問題があるからやめろとは、今やもう言えないと思うんですよね。で、私はもちろんユング心理学でもありませんから。というか、どっちかというと、ユング心理学では全くありませんから。力道系ですから、せいぜい。だから、それを力道系で名乗るなと言われるのかもしれないですけれども、でもこれは力道系だとしか思えないんですよね。力道だと言ってるわけではないんでね。系なんで。非常にまたこれも微妙なんですけど、でも、精神力道系というのに、例えば、名称独占ということはないと思うんですよね。名称独占だということになればなったですごく困ることが起こるんじゃないかとも思いますし、名称独占とは言えないと思うんですよね。精神分析だったら名称独占というようなこともその他のこともあるかもしれないですけどね。だからまあ最近は力道という言葉の方をむしろ使ってはいるんですけれども、少なくとも、CBT では全くないと。だからこことは何ら抵触しないですね。心理臨床でもないので、こことも全く抵触しないですよね。でも、交差点はあるんですよ。で、まあ、あんまり抽象的な話をずっとしてても面白くもなんともなくて退屈で、退屈なまま30分来ちゃったんですけど、ここからちょっと具体的な話をしたいと思うんですよ。なるべくですね、しかも、そこまで言うみたいな、まあいいや。あのですね、パーソナリティ障害の本の中に、ものすごくお漏らしをしてしまうという、クライアントさんの例が出てくるんですね。もう最初は来る途中にお漏らしをしてるんだけど、やがてはもうなんか治療室にハーゲンダッツいっぱい食べてそのままお漏らししちゃうみたいな、そういうアイスクリームいっぱい食べてお漏らしする女の子ですよね。いや、それやはり心理臨床だろうっていうことだと思いますし、心理臨床なんですが、そしてなんかこう前もこの番組でお話ししたんですけど、この方は、尿を逆流させることができるって言うんですよ。そして尿を脳内まで逆流させると、オーガズムが得られるというマスター、秘密のマスターベーションをやってるっていう、そして全くそれが追体験できなかったと治療者は書いてるんですが、意味もさっぱり理解できなかったと書いてるんですけど、つまりそれはベータ要素だってことになるんですけど、精神病水準の体験だから、言葉にしても意味をなさないみたいな話ですね。これはもちろん、心理臨床扱いですよね。絶対3ヶ月チャレンジ相当ではないと思われると思うんですよ。ですが、私は実は果たしてそう言い切れるだろうかって最近思うようになったわけですよ。まず第一に、この方は非常にラッキーなことに、まあ、指導ある種の先生に巡り合ったってことがさらっと書かれてますけど、僕はまあ偽装だかもしれないけど重要な要素だなと一つは思うんですよ。こういう人って必ずしも自らクリニックに行かないですよ。で、自らクリニックに行かない人に向かってどれほど啓発してもそんなに簡単に行かないですよ。こういう人が、わからないですけど、決めつけることはできないですけど、純駆動の、精神分析的アセスメントみたいな本読まないですよ、はっきり言って。放っておいても。で、そういう本しかないんですから。 ある意味では。ビジネス書のコーナー行ったって、その、精神分析を素人がやったら、危険であるみたいなことはわざわざ書いてないですよ。そういう本は売れないんで、ビジネス書コーナーでは全くと言っていいぐらい。全く売れないんで。まあ、もちろん、うまーく書いている本が、例えば、東畑海人さんのような手による方によって、うまーく売れるってことは、しっぱっ時々起きますけど、それにずーっと期待できるってほどではないですよ。本がむしろ大量にあることによって、書いてはありますが、読まれはしませんってことはいくらも起こりますから、私の本もそういう決めに散々あってきましたから、書いといたから読まれるっていうのはありえないことなんでね、多数集団の本なんて大量には出てないけど、もう十分で出してきてますけれども、じゃあタスクシュートそこら辺の一つかっていうのを見たことあるかっていうとないでしょう。ないはずですよ。まして、精神分析と心臨床、精神分析的、心理療法と精神分析の違いについて書いてる本はありますけど、だからみんながそれを知ってるかなんて言ったらとんでもないじゃないですか。だから、わからないものに、アプローチすることはできませんから。というか、存在してないので、その方々にとって。にもかかわらず、サンチャレが見つかることは起こるんですよ。で、どうしてかっていうと、それはタスクシュートから来たり、タスクシュートから見つかったりするからですよ。心理療法に行けばいいじゃんって思われるかもしれませんが、そのためには、自分が病気だと思えなければならないわけじゃないですか。まず、これが、この病気とかだったら痛みがあるから、病気だという認識をしたくなくたって、させられることになりますよね。日常生活そのものに、というか、例えば食事とか何かを飲むということに、そもそも、大きなネックが発生しますから。だから私は多分ビジネス書とか仕事術って言うんだなと思ったんですよ。何が言いたいかというと、人は仕事ができないだけでは、そんなに簡単に動かないんですよ。いや、困るじゃんって言われるかもしれませんが、困りますよ、そりゃ。でも、仕事ができない、友達ができないというのは、耐えられるんですよ。喉がものすごい痛いとか、歯がすごい痛いとは違うんですよ。そっちは耐え難いですよ。だって、食べないで生きていくっていうのは、全く不可能じゃないですか。仕事しないで生きていくっていうのは、ギリギリ可能じゃないですか。だからこそ、我々は病院に行くっていうことになった時には、もう生活そのものが立ち行かなくなった時なんですよ。ところが、心理的な病、ましてパーソナリティ障害、ないしは発達障害のグレーとかになってくると、すごく不便ではあっても立ち行くんですよね、ギリギリ。生活はできるんですよ。食事と、嚥下ができて、睡眠が取れれば、なんとかなるんですよ。このなんとかなるが大きな癖物ですよね。そうは私も思うんだけど、でも、自分自身のことを考えてもですね、最近、だからうちの父がね、おかしな話なんですけど、これも、うちの父が全身に湿疹が出たと電話をしてきたわけですよ。この話とさっきの尿の話が微妙に絡むんだけど、まあ、わかりにくい話だと思うんですけど、なるべくわかりやすく話しますね。うちの父が全身に湿疹が出たと。で、私に電話をかけてくる。おかしいでしょ、これ。私に電話かけてきたって湿疹治るはずないじゃないですか。ところが、うちの父は、まず、腸子は何でもエキスパートだという、トンチンカンな考え方を持ってますんで、私に電話をしてくるんですよ。私にわかることは、iPhone の、それもやめてほしいんだけど、iPhone が起動しなくなったとかなんですよ、あくまでもね。そんな全身に湿疹できたの、皮膚科行けよって話なんですよ。まあ、内科でもいいけど。それをそもそも私に言ってほしいっていう、まあ、困ったところがあるわけですね。で、こういうもんじゃないですか、人間って。いや、それ、心身症だから、心理クリニックに行ってくださいって、専門家の人は、もしかしたら言う人がいるかもんだけど、まず絶対そういう発想取らないでしょ。うちの父絶対行かないですよ。だから、まず私に電話をする。しかも、何を言ってくるかというと、ステロイド剤っていうのが社会的に悪いんじゃないかみたいな。あの人は社会派なんで、物事を社会的にしか捉えようとしないんですよ。自分が、よくわからない事態に巻き込まれる。だから、私がまだ6つとか7つの頃、あるいはもっと前、3歳、4歳の時に、ステロイド剤を大量投与された、そういう薬害に巻き込まれたから、翔吾はアトピーになったんだっていうのに、まだ取り憑かれてるんですよ。それは自民党が悪いんだって言いたいんですよ、彼は。だから、やっぱり政権交代しなければ。これはどういうことかというと、政権交代すれば自分の指針が治るみたいな話なんですよ。 うちの父からするとよ。団塊の世代で、ある種の人ってそうなんですよ。ただし、あの人は単なる新潮左派なんで、だから共産党に票入れてるかっていうとそうでもないんですけどね。全然違ったりするんですよ。非常に微妙で絶妙なところがあるんですよね。まあ、それはいいですけど。こういうふうに僕に電話をかけてくる。まあ、それはだからさ、病院行ってよって話しかしようがないじゃないですか。でも病院に行くと薬害があって、こういう押し問答をしなきゃなんないわけですよ。こういう人が心理療法を受けに行かないじゃないですか。私、あれ、心身症だと思ってるってことですよ。この、全身の失神は、本人は否認し続けてるから、おそらく行き当たることは永遠にないでしょうが、割と最近進んできた、まあ、うちの父にすると、私の母ね、奥さんが認知症が進んできている。そしてその認知症が進んできた奥さんは、急に今まで、抑えに抑え込んでいたうちの、まあ、要するに私の肉親の、引きこもりと、まあ、メインはもう引きこもりだね。精神病はこの際ちょっと置いておくしかないなって感じなんですけど、精神病で、非常に我慢し続けてきた私の母の非常に無限ループになってきつつある認知症的な、まあ、主訴ですよ。知らんけど。をずっとうちの父に訴え続ける。まあ、だから主訴ですよ。これに耐えられなくなって、心身が出てるんですよ。でもこんな話は受け入れないんですよ。うちの父に言わせれば、あ、確実に、翔子お前アトピーなんだろう。それは薬害なんだろう。なんですよ。これしか受け付けたくないんですよ。だから病院にも行かずに、次の参院選についての話がしたいんですよ。でも私はその話をする気に全然ならないんですよ。なんで次の参院選の話を失神のおじいちゃんとずっとしてなきゃなんないのかと思うわけじゃないですか。まあうちの父もね、もう猛録してますからね、とは思うんですけれども、結構全然猛録してなかったりもするから困るんですよね。まあ、というわけで、その家その家、その人その人、何でどう困ってどう解決したいかっていうのは全然違うんですよ、ね。この尿がずっと尿を逆流させてきた人も、このパーソナリティ障害というふうに見立てて、クリニックに行って、松木さんのおそらく、まあ、お弟子さんなのか、関係者なのかわかりませんが、力道系ですよね。力道系の人のアプローチによって治療に入ったから、まるであれがちゃんとフィットしているように、読めますけど、逆転いいとか言い始めて読めますけど、最初は絶対違うんですよ。なんで私ここに来なきゃなんないんだよっていう態度のはずだったんですよね。全然違うことを望んでたと思うんです。で、まずそれを、ある種のセットをその人にセッティングするところが、めちゃくちゃハードル高い。その後も大変ですよ。が、そこまでのハードルがかなり高いんですよ。だから、ここまでのハードルが、あんまりないところに入れるんだったら、それでいいじゃないですか、と僕は最近思うんですね。別に、ライフハックかタスク管理から、その人が心理臨床に近いところになんとなく向かっていくということがあるのは、いいことじゃないですか。それが倫理的であると、ある程度倫理的にやろうという人たちがそこにいるならば、という、正し書きはいると思うんだけど、これは本当にどうやってそれを保証するんだと言われると無理ですけど、そんなことは。放置するよりマシじゃないかっていうのが一つの言い方ですね。で、だってですね、行かないですよ、いきなりは。うちの父絶対行かないと思います。僕は一生行かないなって思います。行けと言ったって行かないですもん。いろんなことをさせたいですよ。私の言うことなんかを聞くんだったら。あの人は私を頼りにはするし、電話はかけてくるけど、言うことは絶対聞かないですからね。所詮正午の言うことだからね。なら電話してくんなよって気持ちになるんで、これは逆転だな。逆転なのか、東映同一化なのか。まあいいや。とにかく、難しいってことですよ。すごく。簡単に正規につなぐように言って、非正規は危険だって言うけど、どうやればそれができるんだよっていうのが、身内にさえできないのに、他の他人にできるわけがないじゃないですか。おかしいと思うんですよね、僕は、それは。あなた心理臨床を受けなさいとかって僕が言うのはおかしいじゃないですか。で、私はそれまでライフハックやってたわけで、やっぱり、このアプローチでも同じことが起きるわけですよ。意識してればですけどね。 交差点に突き当たるわけですね。ずっと先送りしてますと。それはタスク管理の問題のように見えますが、そうではないんですよね。見ようによってはだけど。力道的に見ると、はっきり見えてくるものが、はっきりは見えてこなくても、少なくともタスク管理から見るよりは、はるかに見えてくるものがあるんだから、そうやって見たっていいじゃんってこと。そうやって見るんなら、直ちに精神分析官の手に渡しなさいって言われても、お隣にいるんならそうします。でも、長らくタスク管理系でやってきて、ついにそれは、ものすごくラッキーな時に、ようやく起こるかもしれないっていう話でしかなくて、結局は無理でも王でも、タスク管理で押していくしかないんですよね。我々の手持ちの駒からすると。自分たちにとって確かに有効で、しかも現実的に適用できるものとしてはそれしかないんですよ。見ましたよ、それは。だって1万人近い人に何らかの形で接してきたんだから、中にはそれは適応障害っていう感じの方が登場してくる。なんなら抑うつ、うつ病と診断されましたとか、発達障害ですって言われましたっていう方ならば、相当の方に、遭遇してきました。だからといって、すでに心理認証系のカウンセリングを受けてるとか、病院行ってますっていう人もいらっしゃる中で、行ってませんとか、行きたくありませんっていう人にまで、行けとか薬飲めって言えないですよ。そんなこと言ったって意味ないし。だから、最初は無理押しでもタスクシュートで、しかもどちらかというとゴリゴリのタスクシュートを押すみたいなね。なんとかなるはずだっていうのがあったんで、何でもならないんだなっていうことが分かってくるんですよ。さすがに。だから私は、並行して力道という方向に、グッドバイブスの間にクッションっていうのかな。ジョイントだね。ジョイントとして、グッドバイブスが入ってるんですけど、そっから、精神力道という方向を援用しているわけですが、最近はその援用がメインになってきましたと。そういうことなんです。だから、今回11期になって、ここの方針を拡張して、結局は生活というものが仕事には絡んできてますと。まあ、わかりやすいところで、奥さんと不和だから仕事行っても気が乗らないとか、家に不登校の息子がいるから、なんだかこう、仕事が手につかないとかいうことが起こるんですよ。そしてこれが仕事が手につかないことと、不登校であることと、不和であることが一斉に関係してくるんですよ。これがですね、その、尿をずっとっていうレベルにはならないだろうって思われてるし、思われると思うんですけど、ならないですけど、そのまんまの形にならないですけど、でもこの話が昔は本当にさっぱり理解できなかったんですが、そうではないなって感じがするんですよ。あれをただ対抗って言ってられる間は、むしろ幸せだったなって感じがするんですよね。いろんな意味がある。いろんな意図がありますよね。伝えてくることは。この話、その尿の話ですね。私は最初に読んだ時もあの一文は、うぐって思ったんだけど、今だともっとはるかに、刺さってくるんですよね。このお母さんは、おむつを業者さんに出して、クリーニングしていたと。あ、なるほどなって思ったんですよ。その女の子のでしょうね。おむつを、赤ちゃんの時ですよね。業者に出して、それぐらい綺麗好き、もう綺麗好きという範疇にはないですよね。で、私はもうこの一文を読んだらですね、まあ、最近聞いたような話に、いくらもそういう感覚ですね。連想させるような話はある。あくまでも私の3ヶ月チャレンジはビジネスコンサルなので、ビジネスの側から入りはします。でも、母親がおむつを業者に依頼して全部きれいにさせたくなるということを、それはつまりなんていうのかな、ものすごく脅迫的で支配的ですよね。って感じが僕はする。人によるかもしれません。でも僕は、それはすごいなって思います。もうなんかこう、鉄の意志を感じますよね。鉄の意志でその女の子は、そのお母さんに、こうガチャガチャガチャ、それ以外の動きは絶対許されないみたいな。だから、尿を逆流させる秘密のマスターベーションとかを発明しちゃうわけですよね。で、そういう話自体は聞きませんけれども、 そのいわゆる精神病水準を部分的に抱えながら、もう必死にそれを覆い隠して、だからその人はあれですよ、いわゆるこう覗き見妄想を持っちゃうわけですよ。私の生活は全部誰かに覗き見られているって妄想がその後出てくるんですけど、出てくるよなって思うんですよ。でもそれって一見したところ全然関係ないように聞こえるかもしれませんけど、例えばですね、こういう話は耳にするんですよ。サンチャレではなかった頃ですよ、むしろ。だから私がタスクシュートで必死に対応してた頃ですよ。私の、文章作成、今だったらちょっとないか。また手書きだったこともある時代ですね。手書きの文章作成を上司が覗いてくるんですと。これは、いやいや、それはハラスメントでしょっていうケースもあるかもしれないし、あるでしょう。でも、私は、という妄想です。だとしても、全然不思議だと思う。同じように話は聞きますよ。それはあなたの妄想かもしれませんとか、そこを切り分ける意味ないんで。つまり、だってそうじゃないですか。私の逆流の、秘密のマスターベーションがバレたら大変なことになるんですっていう妄想だって、それは妄想ですけど、バレたら大変なことになると思っている、その心的現実の苦しみは、同じようなもんじゃないですか。だからそれが事実であるかないかは、ことさえあんまり関係ないと思うんですよね。で、結局そういう話を伺ったときに、いや、それは精神病水準の妄想だからクリニック行きましょうなどとは言いませんよね。絶対に。そこはビジネスコンサルで押し通しますよね。なんなら当時タスク管理で押し通すわけですよ。例えばセクションを変えて、つまり業務に関わるセクションを変えて、その上司が絶対いないタイミングで手書きの書類を書きましょうとかね。今だったらそういうようなことは言いませんけれども、給与の一策ってやつですよね。そのことがまずその人の仕事を滞らせてると思われているならば、そういう考え方もありますよ。でもこれは僕は、結局のところ、尿漏れというアクティングインに対応して、一生懸命床を、おしっこの床を拭いている、まあ、偉いなと思うんですけど、心理師さんのやってることと、私が言ってることは、実は酷似していると思うんですよね、はっきり言って。いや、全然違うでしょうって言われるかもしれないけど、私は全然違うとは全然思わないです。そして、昔は尿の床を拭く方がすごく大変だ。だから私には心理師は無理だし、心理師って尊敬に値するとかって、割とあっさり読んで思っちゃってたんですけど、今はそうは思わなくなりました。だって、例えば、実際そうなるんだけれども、タスクシュートの給与の一策みたいなのを言うじゃないですか。で、最初はすごい、こう、ああ、本当に鈴木さんのアドバイスの通りですって、その反応がいかにも理想かじゃないですか。そんな大したアドバイス何もしてないじゃないですか。朝の午前の10時だと上司が覗き見るんだったら、午後の3時にしましょうねって、誰でも言えるじゃないですか。ある意味、こう、子供でも言えそうじゃないですか。そんなアドバイスをして、なんか私のことを神様みたいに言ってくれるのって理想かじゃないですか。そういうふうには当時思いませんでしたけど、後で当然脱価値化があって、もう本当タスクシュートとかってダメっすよね、みたいになっていくわけですよ、そういう方が。もうなんか、まっしぐらに喧嘩売ってくるわけですよ、僕に。だから、振り子が逆に揺れるわけですけどね。それを別に対抗と呼んだって何と呼んだって自由なんですけれども、意味は全然ないですよね。で、私は、こういう時のために力道を知ってないと困ると思うんですよ。だって当時私は結局疎遠にしちゃいましたもん。だって疎ましいと思っちゃいますもん。いや、だってそれは確かにね、セクション変えるとかいうアドバイスはくだらないかもしれないけど、しゃあないじゃんっていう。だって俺、それしか考えつかないんだし、なんで俺にそこまで期待するわけみたいになっちゃうじゃないですか。逆転移ですよね。だけど私は当時、心理臨床をしてなかったから、心理臨床の人が、その方がいいという通りの人間だったから、いや、ふざけんなよ、もう二度と来んな、みたいになるわけで、そうは言いませんでしたよ。でも態度には出しちゃいますよね。だってそういう態度に出しちゃいけないとは当時は思いませんでしたもん。せいぜいお客様は神様ですで、営業スマイルは振りまくけれども、何が伝わろうと知ったことかですよね。てか、ぜひ伝わってほしいみたいな。二度と来ないでほしいオーラをいっぱい出しますみたいな。別にそう思ってたわけじゃないんですけれども、そうなるじゃないですか。力道というものを何にも知らないと、相手の態度がガラッと変わった時に、ただただ違和感ですよ。僕は、幸いにも、実は、河合駿とかを山ほど読むという、つまりこれは趣味ですが、だから、そうでないことが、なんとなく薄々、 いわゆるこう、双極的なあの振り子運動っていうのを意識できないわけじゃなかったから、多分それが何らかの歯止めにはなってたと思いますし、なんかこう大変そうだな、この人は生きていてっていうような、なんかこう、ありきたりな同情心みたいなものも ありやすいんで、私はそういうタイプなんで、なんとかかんとかかんとかかんとか言ってたと思うんですけれども、でも面白くはないですよね。タスクシュートの場でしかないところに、ただただ私とタスクシュートをけなされ続けるっていうのを聞いていて、心安らかにはならないですよね。で、私はこれ知ってる方が絶対いいと思うんですよ。何にも知らないよりは。何にも知らないで、いきなり臨床心理に回しましょうという発想自体が思い浮かばないので。だから交差点はありますし、私はこの交差点を今後拡張していくっていうことになっていくだろうと。その際に、何とかのグレーゾーンだろうと何だろうと。そこを私は診断的に 見ることは、もう、おそらくしないだろうなと。決してしないとは言いませんが、おそらくそういうことはあんまりならないだろうと。力道的にアプローチがしたいというときには、診断は多分後から頭に浮かんでくるものなんだろうと思う。こういうことは批判されやすいですけど、もし分析的心理療法とかやってれば絶対批判の的だと思うんですけど、私はそれをやってないわけで、やってない力道なんですよ。力道ベースだけど、治療じゃないんですよ。この言い方自体が非倫理的ではないと私は思うんですけどね。